はい、それではイザヤ書の24章を開いてください。イザヤ書の24章です。今日は24章と25章をしていきたいと思いますけれども、今までのこのイザヤの予言の流れを見て、この思い出していただきたいんですが、もう本当に初めのところからですね、エルサレムとユダから始まってですね、予言が1章から5章までにありましたが、で6章から12章はユダ全体とまたイスラエル全体に対するこの予言がありました。そしてそのね、徐々に広がっていくんですよ。この13章から前回の23章、13章からそうですね、この20章と言ってもいいかもしれませんけども、でも23章もそうですね。で、そこがですね、周辺の国々に広がっていくんですね。バビロンをはじめとしてこういろいろありましたよね。モアブとかアンモンとか、モアブですね、モアブとか、あとはエドムとかね、ペリシテとかでですね、この24章から27章はさらに広がるんです。まさに全世界的なものであり、これが終わりの日に起こる、この24章からですね、終わりの日に起こる天変地異ですね、大異変ですね、特に地上が揺らぐということで、その後に25章、26章、また27章もそうかな、が神の国が出た、そこで建てられて、そこにおける神の、祝福について書いてあるんですよ。ですね、こういう感じで、エルサレムから始まってですね、とっても似てるんですね。神様の働きって私たちのこの内から始まる。だから自分の身近なところからもう始まっていくわけですけど、どんどんこの聖霊の働きがエルサレムから始まって、ユダヤ、サマリア、そして地の果てに至るまでみたいに、この外側に働いて、行くというこの流れがですね、こうイザヤ書の中にもあってですね、そしてこの24章から27章までがですね、一塊のもう全世界的なこの終わりの日の、この裁きと勝つ、その後の、キリストを、王とする神の国の幻が、書いてあるわけなんですよ。非常に今私たちがどういうところにいるのか、また、この人たちが、こう教えているですね、この終わりの日とは何なのかということをですね、こう見ていくことになるんですね。今人たちがって言いましたけれども、これから見ていくもの、もちろんイザヤという旧約の時代の預言者が語ってますけれども、人たちがその預言者の預言をですね、しっかりと携えて、神様から啓示を受けて、新約聖書を書いていて、同じ光景を見ることができるわけです。では、1節から6節までですね、見てみたいと思いますが、7節までかな。ですね、ちょっとお待ちください。そうですね、6節までですね。はい。見よ、主は地を荒れ果てさせ、その表を覆して住民を散らされる。民は祭司と等しくなり、男奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸し手は借り手と、債権者は債務者と等しくなる。地はすっかり荒れ果て、すべてかすめ奪われる。主がこの言葉を語られたからである。地は嘆き悲しみ衰える。世界はしおれ衰える。地の最も高貴な人たちもしおれる。地はその住民のもとで汚されている。彼らが律法を犯して定めを変え、永遠の契約を破ったからである。それゆえ、呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罰を受ける。それゆえ、地の住民は減り、わずかなものだけが残される。 新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心に喜びのあるものも皆うめく。間違って7節まで読んでしまいましたが、はいですね、この場面すごいでしょ。地の表が覆されるということです。私たちは地震を、まあ、この日本列島に生きている者たちとしてしばしば受け、そして大きいものですね、あの東日本大震災を経験してますよね、皆さんね、東日本にいますから、東ね、であの大きさも経験してますが、もうそんなレベルでは全然ないわけですね。地を荒れ果てさせ、表を覆すと。で、あの黙示録では絨毯のようにこう絨毯をこう何て言うかな、引くみたいな感じで、この地が揺れる、もう覆されると、まあ、このような大異変が書いてあるわけです。でですね、実は24章から27章というのは、まあ、こう人々の間ですよ、人々の間でイザヤの黙示録みたいにも呼ばれるんですね、うん、ヨハネの黙示録が、まあ、新約聖書の最後の書物になりますけれども、まあ、そのヨハネが与えられた、まあ、この終わりの日の幻ですね、まあ、ここだけじゃないんですけど、この旧約の時代の預言者たちが語っているわけですね。あのイエス様も語ったし、不新約聖書ではあと他の預言あの人たちも語ってますけれども、まあ、これはもともと預言者たち、旧約の時代の預言者たちが語って啓示を受けているものをですね、まあ、補強しているわけなんですよ。でイエス様もこの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立つのを見たならばと、あのことをお語りになった後にですね、マタイの24章の21節に、その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですということであります。でこれが、神が行われていることなんですね。で最終的に行われることであります。で今までもですね、国々の揺れ動きを見てきたわけですよ。今の時代はそうでしょ、揺れ動いてますよね。世界が不安定になってますよね。今までこれは確かなものだと言われてるものが、もうこれが現状変更なんてね、このよくニュースで出てきますけれども、でその変更されているわけなんです。でもちろん天候も変わってきているしということで、で聖書の中ではそれがもうずっとね、このバビロンについて、そしてアッシリアによって攻められる国々の中で、今までの安定していた生活、安住して神様にの代わりにもう神様いらないとしていたものがですね、この揺り動かされることによって神を、まあ、認めざるを得ないというか、神を意識せざるを得ないというように、神は持っていかれるわけですよ。でそれが究極的にもう地面そのものが揺れ動くと、全体的にこれでクライマックスを迎えるんですね、まあ、クライマックスっていうのはもちろんその後にイエス様が戻ってこられるというところでクライマックスになるんですが、こういうところに向かって進んでるんだということを私たちは知っていく必要があるんです。なんでかというと、この毎日の生活ではもちろん日々の糧を得なければならないけれども、その中にあってもですね、自分がこの神により頼まないで、この他のものでこの安定を求めていくと、これがもうね、空回りしていくっていうね、ことがどんどん起こってくるわけで、でもね、これある意味で神様のなんか印って言ったらいいかな、神様の注意喚起って言ったらいいかな、そして神様に求めていく、そして神様を第一としていく、でその中で神様の憐れみの中で、全てのものが与えられるっていう、もともと神様はそのように私たちに願っておられるわけですけれども、こういうこう神様の方に向かない人たちに対して注意喚起として揺れ動かすということを神は行われるわけですね。でその中において2節を見るとですね、これ興味深いんですが、人々の間にあるなんていうかな、この格差って言ったりですかね、区別っていうのはなくなるわけです。無差別になるわけです。 これ宗教的な違いっていうのは民と祭司ですね。で、あとは経済的な違いが男奴隷主人、ね、女奴隷主人で、次も経済的ですけど借り手と借りして借金とかね、債務者債権者、いろいろ違いがあるじゃないですか。で、これが全てこの揺れ動かしによって変わなくなるわけですよ。これ例えば地震の時に被災している時にですね、大金持ちの人とそんなもう生活保護を受けてる人が同じ避難所にいるわけですよ。ですね。まあいやいやそんなことないと、やっぱ特別な取り扱いを受けるで、そうかもしれません。でも本当にひどくなったら、その人が生きているのはなぜかっていうところまで持っていかれるわけですよ。で、そこにおいては誰もが同じなんですよね。死ぬっていうこと、生きる、赤ちゃんとして生まれるっていうことも、これはもう本当無差別でしょ。その時になんか格差なんてないじゃないですか。で、そして、死ぬ時に棺桶にいくら、ね、100万円ぐらいの現金をさ、こう、1万円札を、だから100万円ぐらい入れてもさ、全く意味がないよね。むしろもったいねって言って、火葬場にね、もったいねって話になるわけで、そういうこの神の前に出る時っていうのは、小さいものも大きいものも無差別に平等にやってくる。まあ、これを言い換えると、救いも無差別で平等なんですよ。イエス・キリストが神の裁きを身代わりに受けてくださって、その、償いですね、贖いによって神に近づくことができるっていうことは、もう金持ちであろうが貧しかろうが、その宗教的な差があろうが、全く平等なわけなんですね。で、なんでこういうことを神が行われるかっていう理由がこの5節ですね。地はその住民のもとで汚されていると、律法を犯して永遠の契約を破ったからであるということが書かれています。神に対して反抗しているということなんですよですね。で、ここはですね、立法って書いてますけど、イスラエル人のみならず、ここではね、永遠の契約って言ってますから、この人に与えた、なんていうかな、この掟っていうんですか、法っていうんですかね。で、これに背いていく、神を認めない、ということをですね、こうやっていく。まあ、一番基本的なところは、神があなた方お作りになったということを認めず、むしろ高慢になって汚していく神をですね。で、こういうことに対して神は裁きを行われます。で、先ほど言ったように、このイザヤの黙示録だって呼ばれる理由がですね、この本当にヨハネの黙示録の中にもたくさん出てくるんですね。で、ヨハネの黙示録の中には、こう、人はね、激しい災害を受けても神を冒涜するっていうのが何度となく出てくるんですよ。例えば16章の9節で、こうして人々は激しい炎熱で焼かれ、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜した。彼らが悔い改めて神に栄光を期することはなかったということなんですね。いつになったら気づくのか、いつになったら認めるのか、いつになったら悔い改めるのかって、まあ、これを神は、まあ、ある意味で行っておられるわけなんですよね。で、6節で、わずかなものだけが残ると、まあ、これも特徴なんです。非常に大きな特徴で、わずかなものだけ、だから大患難の時に本当にわずかな人しか残らないほど、もうどんどんどんどん人が、まあ、こう飲み込まれていくようにですね、地面の中にこう死んでいってしまうわけで、まあ、戦争とか起こるとですね、もうなんて言ったらいいですかね、これまでなんかもうこんなにこう人が死んでいってしまっていいのか。だって通常の時は人が一人二人死んだら、それ悲しい、それだけで悲しいじゃないですか。なのにもうどんどん死んでいくと。けれども終わりの日はもうその生き残ってる方がわずかなんですよね。他の人は死んでいくという、ちょっとノアの洪水の水の裁きと同じようなことが起こるということなんですね。東日本大震災の時はですね、いろいろ言われて、神はなんでこんな人を殺すんだってね、 こう死なせるんだって。で私はねもう本当にね申し訳ないけど言い返したくなったんですね。そんな神よ、こんな神はとかって言った時に、いやいや、なんであなた生きてるんですかって、逆に。神様が、私たちが生きているっていうこと自体が神の憐れみによって私たちが生かされていて、御心によってですね、ちょっとでも何か神様がそうちょっと動かしたらもう一発で死ぬんですよ。にもかかわらず何か自分自身で生きているかのように高慢になっているわけですね。だからここ本当に知っていく必要がある、クリスチャンとして、この命というのは神の御心によって憐れみによって与えられているんだということになるわけです。で7節、さっきちょっと読み、ちょっと勢いよく読んでしまったんですが、7節からも改めて読みますね。13節までお読みします。新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心に喜びのある者も皆うめく、陽気なタンバリンの音は闇、はしゃぐ者たちの騒ぎも消え、陽気な盾ごとの音も止む。歌いながらブドウ酒を飲むこともなく、強い酒も飲む者には苦い。都は壊されて荒れ地にとなり、すべての家は閉ざされて入れない。町にはブドウ酒はなく、哀れな叫び声がある。すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。その都にはただ荒廃だけが残り、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。まことに大地の真ん中で諸国の民の間でオリーブを打ち落とすようなことが、ブドウの収穫の後に取り残しの実を集めるようなことが起こるということで、この楽しみがなくなるっていうことをですね、教えている世の終わりの日にはこのような、こうゆた、陽気なタンブリンとかはしゃぐとか歌うとかで、こういうものがなくなって、この哀れな叫び声とか、そのほあのそうですね、第二コリントに、御心にかなう、悲しみはですね、決して悔いの残らない救いをもたらすけれども、世の悲しみはもう滅びをもたらすと、まあ、このそういうことが書いてあります。でここはまさにそれで、神なしでこういう遊興を楽しんでいるものが、これが神は完全になくすわけですね。ところが14節が興味深いです。彼らは声を上げて喜び歌い、西の方から主の意向をたたえて叫ぶ。それは東の国々で主をあがめよ、西の島々でイスラエルの神主の皆を。これ面白いですね。まず意向をたたえて喜んでいると、主を褒めたたえていると。しかも興味深い言い方で、まずは西の方から、で次に東の国々で、今度は西の島々でってね、もう本当に分かります、こうなんかすごい広いなんかコンサート会場があってさ、そしてこっち側からこう主が誰かこのクリスチャンたちが賛美して、で今度はこっち側でこうなんかこうするようにね、こっちで賛美して、またこっちに賛美して、そんな感じで世界地球規模でね、これが起こるということなんですね。でこれ一体何なのかというと、大患難ですね。この新約聖書の中で大患難、大きな患難と書いてます。でこれがその天変地異が起こるような、でその後でイエス様が戻って来られる時に、残りの民ですね、選ばれた民、イスラエルの選ばれた民が、戻ってくるように神がしてくださる、イスラエルが救われるっていうね、この予言があるわけです。マタイの24章の30節31節にこう書いてあります。その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と意向とともに来るのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めますと。この選んだ者っていうのは、この文脈を見るとイスラエル人たちなんですね。 で、このように再び集められるわけです。あ、異邦人ももしかしたら生き残っているこの、イエスさんの名前をですね、最後まで保っている、まあ、わずかなこの、異邦人もいるでしょうですね。で、そういう人たちもこの神、イスラエルの神を認めて御国に入ることが許された人たちですね。この各地で主を崇めているわけなんです。で、これが終わりの日に起こるんですけれども、今の私たちはですね、この終わりの幻を持ってですね、この御霊によって神を賛美していくんだということです。つまりこの世界がいかに暗くなろうとも、私たちには救い主であられるイエス様の希望があり、この方のみが救う方であるということをですね、この知っているわけです。そして、私たちはその礼拝の中で神を賛美して、その神様の賛美の中でこの終わりの日の救いっていうのも前も何ていうかな、こう前味っていうか先んじて受けていくっていうことが、私たちがね、この持つべき態度なわけなんですよね。でですね、次ですけれども、これイザヤがね、この終わりの日にある将来の希望は素晴らしいんだけど、今のこの、まあ、本当に、世に起こっていることはもう耐え難いって話を書くんですよ、話すんですよ。16節、地の果てから私たちは正しい方に誉れあれという褒め歌を聞くと。だから褒め歌聞いてるんですよ。しかし私は言った、私はダメだダメだ、ああ悲しい、裏切り者が裏切った、裏切り者が裏切った。もうこの預言者としてのね、悩みですよね、叫びですよね。つまり将来の希望があるんですけれども、その今起こっていることに対して、このもう真逆のことをね、ここで裏切り者が裏切った、不正が行われているということですね。で、これが行われていることに対しても嘆いて、まあ、いるんですね。これ皆さん共有できないですかね。将来の希望をね、賛美し、本当に神様素晴らしいと思いつつも、このニュースを見たらもうひどい状況で、で、これはだからイザヤの葛藤というのは私たちの葛藤でもあるわけですね。で、次続けてみると17節、地上の住民を恐怖と落とし穴と罠があなたに望む。その恐怖の叫びから逃げる者はその落とし穴に落ち、落とし穴から這い上がる者はその罠に捕らえられる。天の窓が開かれ、地のもといが震えるからだと。で、地は割れに割れ、地は破れに破れ、地は揺れに揺れる。地は酔い鳥のようによろめき、仮籠のように揺れ、仮小屋のように、仮籠じゃないですね、仮小屋のように揺れ動く。地の背きはその上に重くのしかかり、地は倒れて再び起き上がれないと。わかりますか？ここで、この先ほどのあれですよ、揺れに揺れるっていうね、この地の表が揺れ動くっていうことをまたここで具体的に語っているわけですよね。で、這い上がっても落ちていくんですよ。なんかこの蟻地獄みたいなね、この様相を呈しているわけですよね。どんなに這い上がろうとしても、この落ちて、その穴に落ちていくっていうことを幻でイザヤは見させられているわけですね。で、これは霊的にも人生においても同じじゃないでしょうか。主なる神、救い主以外のところに何かを求めたら、その求めたものが自分にとって罠となっていく。お金に安心を求めたらお金が罠となっていく。異性との関係求めていったら、その異性、男あるいは女がね、罠となっていくっていう、この這い上がったら、そのむしろそれによって、だから神に呼び求めないがゆえに他のものに頼っていこうとすると、他のものがもうだんだん何て言うかな、本当に自分にとって罠となって、そうですね、落ちていくしかないというか、なんですね。で、次にこのように、天変地異が起こ、天変地異が、ここでは天は書いてないですけれども、地面が揺れてですね。で、21節、その日主は天の大群を、 地では地の王たちを罰せられる。彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、何年か経った後に罰せられる。そうだな、最後まで読んじゃうかな。月が恥ずかしめを受け、太陽も恥を見る。万軍の主が永遠のやシオンの山エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前にあるからであるということでね、万軍の主がエルサレムで王となったんだよというこの良い知らせがあるわけですよ。でこれが、イエス様が再び戻ってこられてエルサレムから世界をつべ治める神の国の幻になるんですがですね。その前に21節22節があって、天における裁きを行って、でそれは何かといったら天の大軍と言ってますから、いわゆる堕落した天使ですよね。天的な存在、天使の存在が地下牢に入れられると。であと地上の王たちを罰せられるっていうね。で彼らも地下牢に、牢獄に閉じ込められるっていうことが書いてあるんですよ。これが、新約聖書においてですね、今あの第一ペテロをね、日曜日は学んでますけれども、御使いたちが囚われているっていうところを学びましたよね、うん、そして第二ペテロにはこの地獄に送ったって閉じ込められているっていうのがありましたが、このように御使いを裁くところ、これ地下牢ですね、これ閉じ込められるところがあり、黙示録には底知れぬところっていうことが書いてあるわけです。ですね。で、あと12章ではですね、この竜またサタンに従う3分の1の天使がですね、共に落ちていってるっていう書いてある。そういう堕落した軍勢、大軍をですね、裁かれるわけですよ。そして最後にサタン自身が裁かれるわけですけれども、段階があって、黙示録の20章には、一節に、私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にして天から下ってくるのを見た。彼は竜すなわち悪魔でありサタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛り、千年が終わるまでこれ以上諸国の民を惑わすことのないように底知れぬところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をしたと。その後竜はしばらくの間解き放たれることになると、まあ、しばらくの間ってね、簡単に言ってるけど千年なんだよね。長いよね、神様のしばらくって ね一日は千年のようでありって第二ペトロに書いてますけれども、でこのようにするわけです。で地の王たちもですね、これ黙示録にやっぱり書いてあるんですよ、うん、諸国の軍隊がですね、イエス様の裁きによって裁かれてですね、そして、この王たちが集まってくるけれども、結局その裁きの中で、まあ、この猛禽類に食われていくと、神の断言会って書いてあります。でその魂はですね、黄泉に下って地下牢にいるんですが、しかし蘇って、この火と池、燃える池ですね、火と硫黄の池に投げ込まれるというところまで行くわけなんですよね、まあ、その前に反キリストと偽預言者は生きたままゲヘナの中に投げ込まれるということが書いてあるわけなんですよね。でですね、その後で万軍の主がですね、王となってですね、でその時に面白いのが、月は恥ずかしみを受け太陽も恥を見るって、これ書いてある。これ興味深い表現ですね。これ何言ってるかって言ったら、あまりにもイエス様の栄光が輝いているので、太陽も月の光もしょぼくなってるってことです、ね、それを恥ずかしめ受けっていうね、比喩的に言ってるんですよね。それほど輝いているんです。それほど栄光があるんです。素晴らしいですね。で25章にあります。でこの姿をもって、この御国が建てられたということに対して驚き賛美しているのが25章この一節なんですね。主よ、あなたは私の神、私はあなたを崇め、皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に真実に成し遂げられましたと いうことで、あなたは遠い昔からの不思議なこと、これをご計画されていたということですね。すべての民はあなたによって祝福されるとアブラハムに神様約束されましたけれども、もうはるか昔からですね、このように約束をしてくださったことが、あなたは真実に成し遂げられたこの不思議なご計画ということです。今まで見たのどうですか？これ今見てるのどうですか？皆さん、不思議なご計画ですよね。もう考えられないでしょ。私たちの思いをはるかに超えています。こんなこと本当に起こるのかって普通は考えてしまいます。しかし不思議っていうのはこの理解をはるかに超えるって意味なんです、私たちのね。だからこの方は不思議と呼ばれるってイザヤ書の9章に書いてあります、キリストについてね。そういうことが遠い昔から、だから今読んでるこのイザヤはこれ言ってるんだけども、ね、紀元前の700何年かにこれ予言してるわけですよ、ね、でその時からもう2500年以上、700年ぐらいも経ってるわけでしょ。でも神は真実な方なんです。遠い昔であってもですね、神様は必ず成し遂げてくださるんだと、それが真実って書いてある内容です。ね。これはね、もうね、受け入れてください。ね。受け入れるしかないです。信仰生活の中でね、神の真実を受け入れるってすごい大事ですね。10年経っても20年経っても状況変わらない。ね。やっぱり一番本当に救われてほしい家族とかね、友達とか、本当に身近な友達とか、30年経っても変わらない。とかね。やっぱ神様違うんだ、約束はなんてね。こう、状況が悪くなっていく、むしろとかね。しかし、真実に成し遂げられましたっていう。幻の中でもうすでに、イザヤが見ている通りに私たちも受け取っていく必要があります。で、次に、あなたは町を石くれの山とし、城壁のある都を廃墟にされたので、他国人の宮殿は町から失せ、もう永久に建てられることはありません。それゆえ力強い民もあなたを褒めたたえ、横暴な国々の都もあなたを恐れますと。だから大患難によってこのようにものすごい力ある栄光に富むこの都さえも廃墟となってしまっていると。けれども神様は、次見てください、4節、あなたは弱っている者の砦、貧しい者の苦しみの時の砦、嵐の時の避けどころ、暑さを避ける影となられました。横暴な者たちの息は風に吹きつける、壁に吹きつける嵐のようです。砂漠の日照りのようにあなたは他国人の騒ぎを抑えられます。暑さが濃い雲の影で静まるように横暴な者たちの歌は静められます、ということで、この神様のこの国々にある横暴さですね、そういうのから弱い者たち、貧しい者たちを守ってくださる、砦となってくださるということなんですね。で、私たちはですね、神様の激しい裁きというのを見てますけれど、これね、ある意味で慰めなんですよ。本当に虐げられて貧しくさせられている者たちにとってですね、これらの、神の極めつきの裁きというのはむしろ慰めなんです。なぜかと言ったら、その自分を虐げている者たちがいなくなっていくと、それで守られるよっていうことをここで書いてるわけですね。イエス様はいつもそういう方です。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものです。悲しいものは幸いです。慰められるからです。柔和なものは幸いです。地を受け継ぐからです。というこのへりくだり、貧しさ、悲しみの中に救いがあります。そして6節で、万軍の主はこの山の上で、これシオンですね、万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされたブドウ酒の宴会を開かれると。宴会なんですね。よくこう言われるのは、教会はですね、イエス様との結婚式はどこで行われるか、 黙示録の9章の前半に書いてあります。花嫁ですね、清い天布を身にまとっているわけですけれども、正しい生徒たちの正しい行いですがね、子羊の婚姻って書いてあります。でどこで披露宴をやるかです、ね、あここですねと。まずイエス様が神の国を建ててくださったら本当にこの祝祭が行われるということなんですね。で、これイエス様言及してるんですよ。マタイの8章で11節12節、あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのですと、まあ、これは不信者のユダヤ人にはね、御国の子らって言われてるんですけども、アブラハム、イサクとヤコブと一緒に食卓に着くんですよ、天の御国ではですね。多くの人がやってきて楽しみですね。確実に会えますね、このお三人方には。どういう顔してるのかなと思いますけどね。もうおじいさんじゃないと思うんだけどね、もう、復活の体もらってるから。で、万人って書いて、万民って書いてますね。つまり私たちですよ。異邦人では、異邦人である私たちに設けて、そして7節で、この山の上で万民の上を覆うベールを、万民の上にかぶさる、万国の上にかぶさる覆いを取り除き、永久に死を飲み込まれる。神である主はすべての顔から涙を拭い取り、全地の上からご自分の民の恥辱を取り除かれる。主がそう語られたからだ。素晴らしいです。まずその万民の上のベール、万国の上にかぶさる覆いを取り除いたと。これは神様の栄光にまみえている姿です。これは霊的にもう今起こっているよということをパウロは説明していて、第2コリントの3章の16節で、しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。というふうに覆いが取り除けられているっていうね、この祝福があるわけですよ。神の栄光を見ることができるっていう。でそれで次に永久に死を飲み込まれるってあるんですね。万軍である主は全ての顔から涙を拭い去ると。なんかこれ聞き覚えないですか。黙示録の21章で、天からのエルサレムでですね、涙を、そこには涙がないって書いてますね。ちょっと見てみようかな。ここに書いてある21章の4節ですね、黙示録。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものは過ぎ去ったからであると。ですね、イザヤ書はですね、この、まあ、さっき言ったイザヤの黙示録とも呼ばれるところは、ヨハネの黙示録のようにはっきりと千年の間地上をイエス様が統治されて、で私たちも共に統治すると。でその後で跡形もなくなって、最後の審判があって、そして新しい天、新しい地ができる。そして天の都、エルサレムがあるって、これ分けて段階だから、新天新地とそして千年の統治っていうのを分けてるじゃないですか。けれどもイザヤ書はそこまではっきりとした啓示は与えられてないんですよ。だから今地上におけるこの御国があるとあるんですけれども、この8節で新天新地のですね、この永久に死を飲み込まれるというこの幻がこの与えられているんですね。でご自分のための恥辱を取り除かれている、イスラエルの恥辱ですね。ユダヤ人たちに対してこの恥辱がなくなる。今まではもっと恥辱だらけですよ。神を敬わない者たちから恥辱をずっと受けてきたわけでしょう。なんかこれ本当にあれですよね、もう毎日のニュースになってますよ今ね。地獄、ユダヤ人ですよね、地獄を受けてますよ。この普通の国であればこんなこと言われる筋合いもないのに、まあ、言われていくわけですよね。もう今朝僕は妻も聞いたけど、僕もうしょっちゅう動画、イスラエルについてのニュース見てんですけど、国連でね、国連大使ですか、イスラエルからのね、もう こんな滑稽な劇はないっていうことでね、非難決議っていうのはもうイスラエルにものすごいたくさん行われるんだけど、なもう人権侵害なんてもうバリバリもう100イスラエルの比べようもないですね。とんでもない人権侵害っていうのは世界で行われてるのに、でそこのメンバーも来てるんですよ、その抑圧している人たちの。例えばスーダンだとものすごい人数が今飢餓で死んでるし、または争いで死んでるしとかですね、パキスタンでもそうだし、いろんなところでそうだし、イランでも若い女性がどんどん殺されてるしですね。全然非難決議ないですよ。イスラエルだけはボンボンボンボンいつも非難決議だっていう、この滑稽さですね。で女性がものすごい形で性暴力を受けて、なんだけど何ら非難決議がない、非難がない、これなんで逆に非難される、何なんですかっていうのをね訴えてました。このように恥辱をずっと受けていくんですね、イスラエル人は、ユダヤ人はですね。しかし終わりの日にはそれを取り除かれるっていうことがあります。でこのね、今イスラエルの話をしましたけれども、私たちはどういうふうに見ればいいのか。このイスラエルに継ぎされているものという聖書に出てきます。霊的にやはりクリスチャンも同じように同じようなところを通るわけです。でイエス様がやっぱり言われましたね、喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだと。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。やっぱり恥辱を受けると。けれども天においてはこの報いがあるよと、大いに喜びなさいと、これが今ここで言っている恥辱が取り除かれるっていうね、につながるわけですよね。で9節、その日人は言う、見よ、この方こそ待ち望んでいた私たちの神、私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その見救いを楽しみ喜ぼう。これなんか賛美に出てきそうですね。出てるよね、歌詞使われてるよね、これね。すごいですね。この方こそ待ち望んだいた私たちの神、私は待ち望んでます神様を、そして見救いを楽しみ喜ぼう、見救いを楽しみ喜ぼう。なんか礼拝で歌ってますよね、こんな感じでね。そして次に興味深い10節から12節からね、これ非常に興味深いんですよ。主の手がこの山にとどまるとき、ね、これこの山ってシオンですよ、モアブはそこで踏みつけられる。モアブの国覚えてますか？視界の東と覚えておいてください。ですね。真東。だからエルサレムの、僕のある時ね、はっきり覚えてる、2008年かな。普通の、ね、そのね、まさに旧市街のエルサレムの、をもう目の前に見ることができるホテル泊まったんですよ。で、朝ね、こうゆっくりしてね、ちょっとコーヒーでも、わかんないけど、この、朝日がこう昇ってくるよね、東から。それうっすらとね、このなんか海っぽいのが見えるわけ、東ですよ。あれおかしいな、地中海西なのにと思って、視界が見えるんですよ。なぜかって言ったら、皇帝的にはエルサレムと視界っていうのはこう1キロぐらいのこの皇帝の差があるんですよ。視界の方が低いわけですね、うん、でも見えちゃうわけです。でその向こうがこうまた高地になっているんですね。高地ってのは高くなっていくんです。だからこの簡単に言うと、視界のところでこう渓谷みたいに低くなって、こういう感じですね。渓谷、この今バサッて切った場合ですよ。地中海があって、こうエルサレムがあって、こう一気に低くなって、でまたこう山があるんですよ。でこっちの向こう側がモアブになるわけです。だからイエス様がこの山に、主の手がこの山にとどまる時ってのはこういうことです。その窓なりでモアブは踏みつけられると。で見てください、次、藁が汚水の中で踏みつけられるように。トイレだなこれね、トイレでね、藁で泳ぐ人が泳ごうとして手を伸ばすように、モアブはその中で手を伸ばすと、うわーって、これちょっとこれえぐすぎるね、ちょっと生々しい、声だめでなんかこうもがいてるみたいな感じが。でモアブはその中で手の、しかし主はその方のその手の巧みさもその高ぶりも低くされる。お前の要塞そそり立つ城壁を主は引き倒して低くし、地に投げつけて塵にまでされるということで、このモアブに対する予言というのは前にあったんですね。で私は大丈夫だっていうような 立ち位置だったんですが、今ここで神の国がある中で、それが低められるという予言になります。で、ここでのポイントはですね、この何かというと、この神の御国が建てられた時に裁かれる場所も間近にあるというこの世界なんですね。黄泉なんですけど、ハデスなんですけども、金持ちと、ラザロの、ね、話を思い出してください。貧乏人ラザロと金持ちね。で、どっちも死ぬじゃないですか。そうすると黄泉に行くんですけども、ラザロはアブラハムの懐で、金持ちは苦しみのところですね。もう喉渇いてしょうがない。で、ラザロを連れてきて水飲ませ、飲ませてくれって言ったんだけど、ダメだと、できないと。大きな淵があると。行き来できない、お互いにと。で、こういうの書いてある。つまりね、見えてるっていうか、こう近くにあるんですよ。これイメージ的にこれちょっとね、良くないんですけど、私の家のそばにね、東京拘置所があるわけですよ。普通の住宅の自由にしているところに拘置所があるわけですよ。で、そこに死刑囚もいるわけですね。それがせっかくなんかこの終わりの日に永遠の刑務所じゃないけども裁きの場所があって、そして御国があるというですね。で、これは逆を返すとですね、それだけ神は、この世界を荒らすっていうか、神に反抗するものを閉じ込めておられるっていう、こういう意味合いがあるわけです。だからもう二度とその、不正とか悪というのははびこらないよっていうですね、保証みたいなものにもなってるし、で、そして神は正しく裁かれているっていうことをこうちゃんと示しているわけです。これバビロンに対する裁きもそうですね。この虚空になっているっていうね、これ永遠の廃墟になっているっていう言葉が使われていますけれどもね。で、そうやってなんかちょっと見せてるみたいなところがあるわけですよね。で、あとはもう一つの警告はモアブに対する警告ですね。これはね、で、何かって言ったら、すぐそばに神、すぐそばにいても裁かれるときは裁かれるよっていうことです。ちょっとこれえぐい話だから、でも例えとして聞いてくださいよ。今ねやっぱ戦争が起こってますね、このイスラエルで、イランと、ね、イランがこのミサイル飛ばしてきましたと。で、その原因になったのがイランの革命防衛隊のこのトップの人ですね、がシリアにあるイランのこの大使館の敷地内にあるその大使館の隣の建物にいたわけですね、数人の高官と一緒に。で、そこにミサイルをボーンと撃つわけです。で、この一気に崩れたんだけど、それ写真で見ましたが、周りは何の傷もついてないんですよ。で、隣の建物ももう完璧に大丈夫なの。その建物だけがおじゃんっていう、いわゆるめちゃめちゃ精密っていうか正確な、多分ね、この下の方から撃つんだと思うよね。撃って、で、そしてこう自然に倒壊できるようにしてるんだと思うんですけども、で、何言いたいかというと、このようにそばにいたとて裁きは免れられない。もっと簡単に言うと、いや、私はクリスチャンのね、家庭にいるし、周り全員クリスチャンだし、でも私イエス様信じないけど、周りがクリスチャンだから大丈夫とかね、私の旦那はクリスチャンでも、私クリスチャンじゃないけど、逆無視になれてね、俺の奥さんクリスチャンだから、ゴリゴリってね、あと親がクリスチャンね、近くに、無理、違いますよという警告でもあるわけなんですよね。ということで、この御国のが建てられた、この幻を見ました。続けて26章に、その中にある都、エルサレムの都の素晴らしさが書いてあって、堅固な都が書かれており、そして27章では、イスラエルが慰められると、この幻になってきます。これ次回見ていきます。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなた様が、 本当にこの終わりの日の希望を見させてくださってありがとうございます。主よ、本当に私たちの生きている社会、世界がこのように善は悪、悪は善というような、本当に、こうめちゃくちゃな時と不義が、不正がはびこっています。しかし私たちがその時代の中で光として、召されたことを覚えます。主よ、私たちが本当に礼拝の生活に献身して、そして本当にこの今見たこの栄光を見てあなたの救いを喜び楽しもうというところにしっかりと献身していくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。